今日もご一緒に聖書の御言葉を受け止めたいと思います。まずですね、ルカによる福音書22章の42節の言葉をどうぞご覧ください。イエス様の言葉です。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。イエス様苦しんでいるんですね。恐れています。自分の身に危険が降りかかるであろうということを感じている。そして多分自分が死ぬということも予感している。そういう場面での祈りです。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。人間だったら誰でもそうだと思いますけれども、苦しみたくないし楽しく生きていきたいと思うわけですね。愛する人と一緒に、たとえいつも楽しくということが難しかったとしても、何かを恐れながら生きていくということはしんどいことなのでしたくない。もちろん危ない目にも遭いたくないし死にたくないですね。ましてやまだ生きていたい。でも多分もうすぐ自分は苦しみのうちに死ぬということを予感している。そういう場面でのイエス様が捧げた祈りなんですね。3回目ですけど、もう1回だけじゃそう思いながら読んでみましょう。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく御心のままに行ってください。この今お読みした言葉の中に杯という言葉が出てきます。聖書の中で杯っていう言葉は良い意味にも悪い意味にも使われているんですね。神様からの祝福、神様からの憤り、裁き、驚きとか滅亡とか、いろんな意味が含まれますけれど、例えば開かなくてもいいですけど、詩篇の16編5節にはこういう表現があります。主は私に与えられた分、私の杯、主は私の運命を支える方、そういう表現ですね。つまり聖書の中で杯という言葉が比喩、例えとして使われるときに言いたいポイントは何かっていうと、それは人の思いを超えた何か、神様の御心によってすでに定められているものや事柄があるんだという意味が込められているようなんです。人間が何を望もうと好むと好まざるとにかかわらず、すでに神様はお決めになっている、そういう意味ですね。ルカ福音書だけではなくって4つの福音書にははっきりとした目的があります。それはイエスはキリストであるというメッセージです。キリストっていうのはギリシャ語で救い主という意味でした。ですから福音書を読む人はイエスはキリストであるということを信じなさいと福音書に言われているということを知らなければいけないわけですね。じゃあ福音書はなぜイエス様がキリスト救い主であると言っているのかっていうと、イエス様がどういう人物だったのかって言っているんでしょうか。一言で言うと、それはイエス様が十字架によって死ぬからこそなんだ、だからイエス様はキリストでありメシアなんだ、救い主なんだって福音書は言っています。イエス様っていうのは何か悪いことをしたから、人の道に外れることをしたから、だから十字架刑に処せられた、不名誉な犯罪人として殺されたのではなくって、そうじゃなくって、他の誰よりも神様の御心はきっとこうであるに違いないと信じて、そしてその実際に信じた御心を いろんな不正義、不条理に満ちた私たちの生きる世界の中で実現しようとされた。悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜んだ。泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑った。それがイエス様。でもやっぱり私たち人間は罪を抱えて生きています。私たちの心の中、私たちというか私の心の中、皆さんの心の中をそれぞれ見ると、きっと他の人を踏みにじっても自分の安楽さ、自分の何らかの利益を求める心、どうしてもあると思うんですね。それをキリスト教的に人の罪というわけですけれど、そんな人々の悪い思いによってイエス様は十字架につけられて、傷つけられて、侮辱されて、殺されていった。でも、そのようにしてイエス様が苦しみを通して死ぬことによって、神様の御心が私たちの住むこの世界に、私たち一人一人に確かに示されたんだ。だからこそ信じる者は救われるんだっていうことを福音書は語ろうとしています。イースターっていうのは、まあ、来週ですけど、そういう意味でキリスト教の一番の根本の部分ですね。クリスマスじゃないんですね、イースターなんですね。もう一度今日の聖書の場面に戻ります。イエス様は予感しています、自分の苦しみ、そして死ぬということを。できれば避けたいし、苦しみたくない、死にたくないんですね。人間だから痛いこと、辛いことは嫌でしょう。山の中に解くね、そういうのはちょっと好きな人もいるかもしれませんけど、普通嫌ですね、痛いことね。できれば避けたい、でも避けられない苦しみが、避けられない死がもうすぐそこまで来ているっていう、そういう緊迫感を感じていただきたいと思うわけです。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。苦しみたくないし、死にたくないし、怖いし、不安です。でももし神様がすでにお決めになったことなのならば、どうぞその神様の御心のままになさってください。私はこれに従いますと祈っていらっしゃるイエス様の姿を今日の聖書の箇所は伝えている。きっとこれは人が捧げることのできる究極のお祈りなのではないかと思います。人が苦しみながら最後にたどり着く祈りっていうのは、こういう祈りなんじゃないかな。言い換えるならば、一人の人が苦しみのうちに祈るのはなぜなのかというと、まさに今日のこの聖書の場面です。イエス様がなさったように、神様の御心を自分の覚悟として、自分の生き方として選ぶために、人は祈るのではないでしょうか。多くの場合、私たちは直感的に知っています。何をしたらいいかということを知っていると思うんですね。もちろんそうじゃない場合もたくさんありますけど、でも何が正しくて何が間違っているのか、誰と共に私たちはどこへ向かって生きていくべきなのかということを、多くの場合直感的に知っている。両親が語りかけるし、信仰が漠然とした方向しか示さないですけども、でもあっちじゃなくてこっちだということを私たちに教えてくれるんだと思います。たとえその道が私たちの心の中にある人間的な思いに反するとしても、できればその道の方を一歩一歩進んでいきたい、いや進んでいくために私たちは祈るわけです。御心のままに行ってくださいっていうのは、そういう祈りですね。39節から聖書を読んでみたいと思います。イエスがそこを出て、いつものようにオリーブ山に行かれると、弟子たちも従った。いつもの場所に来ると、イエスは弟子たちに、誘惑に陥らないように祈りなさいと言われた。そして自分は石を投げて届くほどのところに離れ、ひざまずいてこう祈られた。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。 イエスは苦しみもだえ、いよいよ切に祈られた。汗が血の滴るように地面を落ちた。イエスが祈り終わって立ち上がり、弟子たちのところに戻ってご覧になると、彼らは悲しみの果てに眠り込んでいた。イエスは言われた。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。この中でですね、40節見てください。40節誘惑っていう言葉ありますね。日本語で誘惑って言ったら情欲とかお金とか権力、なんかそういうものを連想しがちですけど、今日の聖書のもともとの意味は少し違います。新約聖書はもともとギリシャ語で書かれていたようでね、ギリシャ語いっぱい勉強した人がいるんですね。そういう人の力を借りてちょっと調べてみると、ここで誘惑って40節で日本語に訳されているもともとのギリシャ語はペイラスモスって言葉らしいんですが、このギリシャ語はですね、日本語の誘惑っていう言葉よりももっと広い、そして深い意味を持っている。実験する、証明する、確かめる、試してみる、試練を受ける、訓練する、そしてまあ誘惑っていう意味も当然含まれます。つまり何が言いたいかというと、何かを試したり試されたり、日本語で言うと多分試練という言葉がもう少し近いのかもしれません。そして同じく40節の誘惑に陥らないようにの陥らないようにの方、陥るという言葉ですね。これもまたギリシャ語一生懸命勉強した人の力を借りて調べてみると、落ちるっていうよりも中に入り込むとか、中に落ち込んでしまう、中にはまり込んでしまうっていうようなニュアンスが強いのではないかということを読み取ることができました。何が言いたいんでしょうか。私たちの読んでいる新共同訳聖書では40節、誘惑に陥らないように祈りなさいとなっているけど、でも自分なりに解釈を変えて言い換えるならば、それは試練とか試みに直面しても出会っても落ち込んでしまってはならない、中にはまり込んでしまってはならないんだと。だからそうならないように祈りなさいと聖書が語りかけてくれているように思うんですね。単にね、いろんなこう人にちょっと言えないこうね、ありますよね、ありますよね、きっとね、目がありましたけど、なんかいろいろあるけど、そういうものに、人間的なものにこう引きずられないようにっていう意味じゃなくって、もっと深い、もっと真摯なメッセージを読み取れたらなと思うんですね。生きている限りいろんな試練に出会う、何をどう望もうとも、好むと好まざるとに関わらず、たとえ私たち自身が正しいことをやっていても理不尽な形で何か迫っていることもたくさんあります。そういう時に試されるわけです。どうするんでしょうか。ルカ福音書は教えてくれるわけです。御心のままに祈りなさい、そういう試練や試みにはまり込んでしまわないようにと祈りなさい、神様の御心のままになるようにと祈りなさいと、今日の聖書の箇所は教えてくれていると思います。じゃあちょっと違う角度からお話をしてみます。皆さん、お祈りするときどんな姿勢でお祈りしますか。じゃあちょっと待って、お祈りあまりしてませんというのはなしにして、お祈りしているとしてね、していますよね、しています。どういうふうにお祈りするでしょうか。よくあるのはね、こうやって目をつむってお祈りするのだと思うんですけど、ユダヤ教の、お祈りはこう立ったまま両手を上げて天を仰ぎながらお祈りするっていうお祈りのスタイルだったようです。牧師がね、祝祷の時にいろんな形ありますよね。ちょっとこれぐらい手を挙げる僕みたいな人もいれば、もうすごいこうやってお祈りする人もいますけど、多分きっとユダヤ教のお祈りから来てるのかなと、そんなことも思いました。ちょっとくだらない余談ですけど、こうやって祝祷をしていたら、ある時一人のね、青少年が来て、なんでハン先生はいつもちょっとこのぐらいしかあげないんですかって言われたんですよね。そんなつもりなかったんで、こう誰も 誰も周りにいない時に鏡の前に立ってみて、やってみたら確かにこの辺だったんですね。なんでかなと思ったら、スーツを着てこう手を挙げるのって結構難しいんですよね。はい、忘れてください今の話は。それだけなんですけど、ですね、ユダヤ教では手を挙げて祈るって話で、出エジプト記の17章11節をね、読むと、イスラエルの民がアマレクっていう人たちと戦う場面が出てきます。そして預言者モーセが両手を挙げて祈り続けている間は、イスラエルが戦いを優勢に進める。でもこうずっと祈ってるから疲れるんですね、モーセが。手が下がってきます。手が下がってきたら負け始めるっていう、そういう場所があるんです。出エジプト記の17章11節です。ね、水曜日の皆さん調べてきました。はい。で、これはですね、まあ手が上がったか下がったかっていうことじゃなくて、それだけ神様に祈ったかどうかっていうことを、この手の高さで、その出エジプト記は伝えようとしているわけですけれど、でも、祈りっていうものはどういうものなのかっていうことを、ユダヤ教的なセンスで伝えているんですね。申命記の6章の4節から5節には有名な箇所があります。聞け、イスラエルよ。我らの神、主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。ね、聞いたことありますよね。新約聖書にも引用されている、そういう言葉です。大事なのは、一番大事なのは形じゃないよ。ね、祈りっていうのは形じゃないよ。どれだけ自分の心を神様に向けるかどうかっていうことですね。で、それがユダヤ教的なセンスでは、自分の心を神に向けるっていうことを、多分形としてもこういうふうに表したんでしょうね。今日の聖書の箇所、ルカ福音書22章の41節を見てみると、イエス様はどういう姿勢で祈っているでしょうか。ひざまずいて祈ったっていうふうになっています。立って祈ろうが、座って祈ろうが、細かいことでどうだっていいかもしれません。ね。そんな違いに深い意味はないとも言えるでしょう。でもですね、今日、受難週の歩みを始めるときに、まさにその苦しみを受ける前のイエス様がひざまずいて祈ったっていうことを、まあ、いろんな想像を交えながら思うときに、この違いに注目してみたい。なんでイエス様は、通常のユダヤ教の祈りのように立ったまま両手を天に向かって差し伸べながら祈らなかったんだろうか。なんでひざまずいて祈ったんだろうか。疲れたからとかいうことではなくて、想像、まあ答え書いてないんで想像だけなんですけど、なんでひざまずいて祈るんだろう。やっぱりそれは、イエス様がエルサレムに自分は入っていっても死ぬ、何か死ぬということまでは思わないにしても、きっと良くないことが起こるってことを予感している。だからひざまずいたんじゃないかなと思います。もうちょっと丁寧に言ってみると、言いたいことは、要は一生懸命一心不乱で祈ってるわけです。嫌だから、死にたくないから、でもそっちに行かないといけないと思ってるから、葛藤するんですね。祈りっていうのは、綺麗な美しい言葉で、ね、とうとうとなんか言うことじゃないですよね。まあ、それいいんですよ。それもいいんだけど、そういう言葉で祈れなくても、沈黙であったとしても、あるいはうめき声でしかなかったとしても、私たちがその自分の心を神様の方に向けようとすること自体が祈りなのではないか。ね。でもちゃんとお祈りしてくださいね。声に出してもね。だけど本質は多分そこなんだと思うわけです。で、イエス様の話に戻ると、それだけ深く入り込んで祈っているうちに、最初は立っていたかもしれない。でも、ひざまずいてしまったんじゃないかな。そんな気がしてくるんですね。それだけ祈りに入り込んでいた。それだけ自分の心の中で葛藤して戦っていたんじゃないかなって思います。心の中で繰り返される葛藤やうめき、すなわちそれが、美しい言葉で言えば祈りですけど、形となって、体の動きとなって外に現れてきた。そんな想像をしてみたいなと思うわけです。いずれにしても、イエス様にとってもそれだけ難しい選択なわけですね。神様の御心に従うっていうのは、口で言うほど生優しいことではないわけです。辛い、痛い、だんだん腹立ってきます。なんで自分だけがってね、腹立つんですね。孤独を感じて疲れて寂しくなることもあります。でもそこに、その道の先にこそ何かがある。 という気がするんですね。私は道であり真理であり命であるというそういうイエス様の言葉、私たちが主と信じるイエス様がすでにその道を歩いていってくださった、私たちよりも先に、私たちのこの苦しみよりも先にイエス様が行ってくださったと聖書は語る、そのメッセージを私たちも受け止めたいと思います。今日のお話を終えたいと思いますけど、週報に書いてますけど、今日は主路の主日っていうそういう主日です。で、今日のこの主路の主日から次の日曜日の復活日イースターまで、この1週間受難週が始まるんですね。それはイエス様が苦しまれたっていう、その苦しみのうちに殺されたっていうことを特に覚えるための1週間です。でもそのようにしてイエス様が苦しみのうちに死なれた、本当に苦しまれたということこそが、信じる者を、孤独のうちにある者を解放するんだ、そこに神様の力が示されたんだ、人にはできないけれど、そして私にもできないけれど、皆さんにもできないかもしれないけれど、けれどもそこに神様の力があるんだということを信じて、この1週間それぞれの場所に送り出され歩んでいきたいと思います。1週間後にまたこの場で共に礼拝を捧げることを祈りつつ、共に祈りましょう。神様、どうぞ私たち一人一人に生きる力をお与えください。いろんなことがあって苦しくなる時がたくさんあります。苦しみのうちに慰めてもらいたいと思って誰かに語っても、慰めの言葉をかけてもらえないこともたくさんあります。さらに孤独になっていきます。怒りも湧いてくるし、不安な気持ちも起こっていきます。けれども神様、そのような私たちのありのままの姿のままであなたの御前で祈ります。どうぞそのような私たちにあなたの神様の御心をお示しください。今日の聖書箇所でイエス様が祈られたように、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいというその祈りが、いつか私たちの心の中に届く時まで祈ることを諦めない私たちでいることができますように、感謝してこの貧しい祈り、私たちの主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。